皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。3月9日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、歴史を知らなければ未来はわからないです。未来はどうやったらわかるのかという声がね、多くのところから出てきます。確率を使えばいいのかとかですね、誰かに聞き回ればいいのかとか、そんなことはないと思いますね。確かにその、人の話をね、いろいろ聞くのは大事かと思いますけども、確率で未来のことが分かるとか、そういうことは全くないと思うんですよね。確率論で言うならば、もうありえないことが、こう、節々で起きてきて、このありえないことの積み重ねで大きな時代の流れができますから、基本的に確率論っていうのは、ありそうなことを探るわけで、ありえないことっていうのは、ありえないという認定まではできるんだけども、どのようにありえないかとかですね、ありえない中でのこの、やっぱりこの、方向性を見るなんてことは、それは確率論じゃなかなかできませんわね。そういうふうに考えてくると、やっぱり未来を知るためにはどうしても歴史を知らないと私はダメだと思いますね。歴史を知るっていうのはこういろんなやり方があるわけで、当然本を読んでもいいし、人の話を聞いてもいいし、昔の映画を見てもいいし、何でもあるわけで、決して難しい方法じゃないと思いますね。それを興味を持って継続的にやってるかどうかが大事だと思います。富士古文献って皆さんご存知ですかね。宮の下家の文書っていうのが、富士の宮に、富士吉田にあるわけですね。で、あそこにはその、今から5000年前に、中国大陸ですね、ユーラシア大陸から、いろんな人たちがやってきて、日本に農業を教えた、その以降の歴史が全部書いてあるわけですね。よく中国5000年の歴史と言いますけども、まさにあれ日本5000年の歴史ですよね。日本5000年の歴史で、5000年前にから農業が始まって、で、そのすぐ後から、刀の製造ですよね。製造業も始まってと、金物のね、製造業も始まってということで、今日まで来てるわけで、だから決してそんな日本は歴史の浅い国じゃないですよ。で、その5000年前に中国人が来る前っていうのは、いわゆるその、縄文の早い時代、それからその前は石器時代で、ちゃんと日本列島に人が住んでるわけでありますから、まあそれはある種共生社会でずっと住んでいるわけでね。まあだからものすごく歴史は古い国であります。例えばその、まあ5000年前から農業始まってるとすればですよ。5000年間続いた農業がですね、今終わりになることってありえないですよね。TPP がどうだとかな、くだらないこと言ってですね、5000年間続いたものが終わりになるってことはありえない。要するにちょっとお休みしてるわけですよ。これはあるね、土壌の専門家の方言っておられましたけども、実は今農業がちょっとその衰退してるっていうのは、ある意味では一ついいことがあって、それは土を休めてる状況だったんですね。っていうのはこの戦後ですね、むちゃくちゃ化学肥料を入れちゃったんですよ、日本の農地っていうのは。窒素でも、リンでもですね、大量に入れちゃってですね、もうとにかく、その、肥料過剰、特に窒素過剰になっちゃってるってわけですね、日本の農地は。で、これ少し休ましておかないとですね、農耕に適さないっていうわけですよ。だからまあ、なんかこう、ね、どんどん農業が衰退するように見えますけども、結果としてはこの5000年前からやってる農業の長い歴史から見れば、まあ、土休ませてる時なんですね。で、これなんかまた、日本人の気が変わって、まあ、状況が変わって、もう一回農業やろうってことになると、多分農法が変わるでしょうね。昔みたいな、この窒素、リン酸、カリの三大要素をですね、こう、まあ、増強して作物を作るという、なんかそんなやり方ではない、まさに大宇宙農法みたいなもんですな。大自然農法のようなものみたいなものが多分主流になってくるんでしょうね。その5000年前にその、野作彦ですか、たちがやってきてですね、野作彦、野立彦、たちがやってきて、農業を始めるわけですけども、伝えるわけですが、まあ、どんな形の農業だったかっていうのはその文献にはよくわかんないですね。何農法だったかってことは当然書いてないわけで、 まあでも縄文の時代の人たちっていうのは結構、堆肥を作っていますから、ただあれが、いわゆる肥料として作ってるのか、土を作ってるのか、それもいずれよくわかんないですよね。まあいずれにしろなんかこう、5000年間ちゃんと続いてきて、もともとね、そんなに、豊かでなかった日本の土地が素晴らしい農地に変わっていったわけでありますから、まあこの今ね、農業ちょっとお休みやってるように見えるけども、この先っていうのはまた新しい農地で、もう一回コンクリとか引っぺがしてですね、この土でなんかいろんなものを日本人作り始めるんじゃないですかね。それからものづくりも問題ですよね。ものづくりも、出雲でね、剣を作ったじゃないですか。日本刀ですよね。ああいうものを作るところから、金物を使った本格的な農業、工業が始まるわけですよ。で、それ以前もありますよね。翡翠をですね、作るとかね、黒曜石なんか作るとか、まあそういう、ものづくりはもうずっと前からあるわけで、で、金属のものがね、4000年以上前から始まりまして、今日までずっと続いてるわけで、ですからこれも、なんかね、スマホが売れないから終わりになるとかですね、いう話じゃないと思いますね。そら、5000年近い歴史がある日本のものづくりでありますから、別にそのね、今ここで液晶がどうこうって言ってね、なくなるっていうか、そういうものじゃないと思いますよ。やっぱ何千年の間に培ってきたものっていうのが根底にあるわけで、これをますます発展させていくっていうことが我々の使命である。そういうふうに考えなきゃいけないし、そういうふうにやるべきだし、やればできるもんだと思うんですね。歴史の重みって私は非常に大きなものがあると思いますね。東日本大震災の時に、あの大混乱の中で、まあみんなが助け合ってですね、分かち合って生きてきたと、あの大混乱のね、被災地の中で。あれはやっぱりそういう遺伝子が皆さんの中にあったということだと思うんですね。大きな混乱がある時でも、みんなが助け合って生きていくという伝統が、まあ、その一人一人の人生の中では過去なくて、記憶にないことでも遺伝子の中に眠っていて、それがこのいきなりスイッチオンになったという部分だったんだと思うんですね。近藤生協の自治民整理っていう本もですね、まあ神武天皇以前のことはあまり詳しく書いてませんが、まあちょっと触れてる程度なんですけども、その神武天皇の時代に始まったそういう民政自治のね、まあ今の制度も、実はもっと太古の昔から、そういうものが続いてたんだと、あの本にも書いてあります。だから、なんかこう、ね、それこそ1万年以上前のですね、縄文時代始まるその前の頃からの、なんか一つの人間のこの日本列島における暮らしぶりっていうものが、やっぱりそれが我々の遺伝子の中に生きていて、なんか必要なだけにそれがオンになるという、まあそんなもんなんでしょうね。だから、こういう、それこそまさに日本5000年の歴史ですよ。今みたいな、いわゆる文明国として始まって、ね、5000年の歴史というものを、まあ非常に大きいものがありますよね。それともう一つやっぱり藤子文献なんかを読んでても非常に興味深いのはですね、ニイニノミコトっていうじゃないですか。ニイニノミコトが、豊橋原の、瑞穂の湯の三代目で、で、五代目の時にですね、中国大陸から賊が来て、で、都が、霧島に移るわけですね。霧島と富士と二つの都になるわけです。これで51代続くんですね。2000年ぐらいなんですかね。2000年以上ですかね。でも、この間っていうのが、ある意味で言うと、ずっとこう、なんか、同じ文明の形でどうもやっぱり言ってるんですよね。いろんな改良改善はなされてるんでしょうけども、大枠はやっぱ変わらないんですよね。2000年から3000年ぐらい続くんですかね。その間、文明の大枠が変わらないっていうのは、なんかすごいことだなと思いますね。民族大移動というのは皆さんね、社会でも習うと思いますけども、ある時本当に民族がですね、こうずっと玉突き状に移動を始めると、それでこの社会の形、文明の形がすっかり変わっちゃうわけですね。古代から中世にヨーロッパが変わるそのきっかけはこの民族大移動だったと言われますけども、やっぱり今、本当にこの世界中民族大移動みたいになってきてるじゃないですか。これはやっぱり文明の形を変えるんでしょうね。ただ単に経済や政治のシステムを変えるんではなくて、文明の形を変えるぐらいの大きな力だと思うんですね。イスラム教の人たち、中東の人たちは人口もどんどん増えてるじゃないですか。だからますます食えないですよね。 もう戦争のるつぼと化してしまって、ますます食えなくなっちゃってるし、で今のこの欧米の搾取型の経済で彼らが、もう一回元気取り戻すことはありえないですよね。で欧米も一番根本的なとこで、このなんか文明の元締めのですね、権限を投げ出すつもりはなさそうですよね。そうするとますますこれ難民移民入ってきますよね。アメリカにもヨーロッパにも、とそのうちに乗っ取られちゃいますよね、これね。どう考えてもね。でこれを追い出そうったってそんなことできなくなっちゃうでしょうし、そしてやっぱり今と全然違う文明、西洋文明と全然違うものがこれは生まれてくるんじゃないんでしょうかね。でどんな形になるかわかりませんが、まあ難民移民と言ってる人たち自身だってどうしていいかわからないでこう移動してるんでしょうから、まあそこのところっていうのはしばらくは大混乱なんでしょうね。ヨーロッパの古代末から中世の初めみたいに大混乱で、その安定がいつ取り戻されるかっていうのはなかなかわからないかもしれません。だから本当にここまで来ると、この300年ぐらいかけてずっと作ってきた西欧文明というものが、これ本当に民族大移動によって本当に過去のものにこれはなっていくんじゃないか、分水嶺をひょっとしたらもう超えてしまったかもしれませんよね。まだまだこの人の数そのもので言ったら、数そのもので言ったら多くないように見えるかもしれないけども、でももう何十万何百万になってるわけでしょう。で、この後のことを考えると、移民難民が止まりそうな気配はないですよね。ますますだってこれ油も暴落しちゃってるし、戦火も広がってるから、人口がどんどん増える地帯の人たちっていうのは食いようが、生きようがなくなってるじゃないですか。これ、まだまだ移動を始めてきますよね。そうするとこれは、なかなか大変ですよ。文明の形を変えていくんじゃないでしょうかね。まあ、ヨーロッパの新聞なんか読んでいても、もう、そういう懸念の話や実際のなんか問題の話で、大騒ぎですよね。まあ、逃げる方はもう本当にね、逃げるったってどこにも行き場がないわけですから、みんなそのヨーロッパ、アメリカに逃げてくるわけで、なかなか、すごいですね。だからこういう、まあ歴史っていうものを見てると、今起きてることが一体どういう意味を持ってるのかっていうことが、なんとなく見えてくると思うんですね。それから、経済で言うならばですね、もうその、ローマ帝国がどうして崩壊したのかっていうのは、皆さんの社会の教科書にもちゃんと書いてありますでしょう。中学や高校の教科書に、ローマ帝国崩壊の理由って書いてありますよね。あれ、今でもその通りですよ。昔で言えばパンとサーカスということもそうだし、それからあの周辺の方が不満が出てきてるとか、貧富の格差が広がるとか、政治が腐敗するとかですね、国が潰れる理由ってですね、ほとんど変わってないですからね。で、実際にだから今ね、最近の新聞とか雑誌を見てみてですね、この教科書を開けてローマ帝国が崩壊する理由を書いてあるページを見てですね、これ照らし合わせていけばですね、これ結構その通りじゃないかということはあると思いますよ。ということは崩壊に向かってるわけですよ。で、崩壊に向かったらどうなるかというと、さっきのローマ帝国の最後、ね、あの頃、まさに民族大移動が始まってくるわけですね。で、民族大移動始まってきてるんじゃないですか。いやー、これはなかなか、ね、やっぱり歴史を見てると、なんとなくこう、デジャブって言うんでしょうかね、昔みたいな景色がなんか広がってきますよね。それから、もっと身近なことで言ったらバブルのことですよね。なんかその昭和のバブル崩壊のこと知らない人たくさんいますよね。それは知らなくてもいいですよ。だって別に若い人知らないもんね。でも知らないから、その、学ばないっていうと、これものすごく損しますよね。なんか知らないっていうことをですね、まあ知らないからどうなのっていうふうに人って今結構多いんだけども、きっと多分損するんだよね。で、決定的なところで損して行き詰まっちゃうことがあるわけで、だからまあなんかその知らない人が増えれば増えるほど社会は安定性を失いますよね。その人や企業もですね、ますます不安定な生き方を迫られるようになりますね。だから要するに知ってれば繰り返さないでいい失敗を知らないからもう一回繰り返すわけですね。だから見てる方としては分かりやすいわけです。あ、これまたあんなこう失敗するぞ、あ、こうやってひっくり返るぞと、すごく分かりやすく見えるわけですね。上から見てればですよ。でも、だから当事者に言ったってなんかね、知りません、わかりませんっていうこと言えばですね、まあしょうがないよね、それはね。それはやっぱり自分で経験してもらうしかしょうがないって話になるわけで。 だからやっぱこう歴史を勉強していないと、実際にこの生きていく、生活していく上で余計な苦労が増えると思うんですよね。やっぱりなんかこう昔から、勉強の基本の部分に歴史っていうものはいつも入ってますけども、歴史は大事じゃないですかね。歴史の中でやっぱりいろんな生き様だとか、国の興亡だとか、地域のことだとか、人々の気持ちのことも全部出てきますから、歴史を学んでいないとですね、やっぱり未来はわからないんじゃないでしょうかね。その歴史には不思議な力がありますね。個別のこの人たちがどんな風にこう思うかとか、どんな風に行動するかっていうものを超えて、一つのある種のプロデューサーみたいな力があるんですよね。歴史の流れっていうんでしょうかね。これはこう誰にも逆らえない部分みたいなのがあって、そうですね、何十年から100年、200年単位で動いてるもの、あるいはもっと大きな単位のものありますよね。千年、何千年っていうものがあるかもしれません。そういうものがいつもこう複雑に絡み合って世の中動いてるわけですから、こう人の具体的な行動を見て、その裏側に歴史のこの力っていうのをやっぱり見抜かないと、なかなかわかんないですね。だから人々が上ごとに多いんですね。リストラだとか、ね、格差だとか言い出したっていうことは、やっぱそこに大きな力が働いてるわけですよ。あるいは反対にですね、昔のように人々が口々に成長だとか、リターンだとかいうことを言い出したら、その後ろにそういう力が働いてるわけですね。なんかそうやって言葉の変化っていうのを見るだけでも、どんな歴史の力が働いてるかっていうのはすごくわかりやすいと思いますね。今はもう間違いなくロハスですよ。ロハスの風がどんどん強くなってきていて、どんどんそこに修練されていくと思いますね。要するに、無責任なことはしないように長続きできるようにしようと。ただ、長続きするっていうのは、その組織をがっちり固めて、その反体制派を排除するという意味ではないんだよね。これがやっぱりですね、発想の古い人が陥る罠で、中国共産党もそれから今の自民党政権もそうだよね。その目に見える周りの人たちを黙らして行動させないようにしとけば、全てが安泰だと。非常にその歴史を知らない人たちのものの言い方で考え方だと思いますね。いわゆる弾圧強化で生き残った政権とか見たこともないですよね。弾圧強化すればするほど最後にそれが弾けた時の反動って大きいんですよね。だからまあ、ああいうの見てると、これ以上弾圧強化して何が得られるのかが分かればですね、そんな方法ではないことで統治をすればいいわけだし、ダメなら次に引き渡せばいいわけだし、もっともっと歴史をすれば、知っていればですね、その大混乱に自分自身巻き込まれることなく、政治をする方法とか経営をする方法が分かるはずなんですけども、やっぱそれ分からないと、どんどんどんどん行ってしまいますね。だから逆に言うと、こういう今みたいな時っていうのは少し怖いのはですね、横の絆があまりないですから、ダメだとそれっきりダメなんですよね。周りの人がみんな同じような人だから、ネットワーク社会だから同じような人とばっかり付き合ってるんでしょ。だからこの友達みんなずれてることがあってね、ずれてる友達が一斉にこう、おかしくなるってことはよくあるんですよね。業界なんかもそうですよね。なんか、業界の常識が世間の非常識で、業界丸ごとおかしくなるなんて話は昔からよくあるわけで、やっぱりああいうのは結構今でもありますんで、やっぱりなんかこう、どっかで冷めた目で自分をね、上から見る、全体俯瞰してみるってことしとかないと、なかなかこういうのは大変だと思いますね。で、歴史の流れでから言うならばですね、やっぱこっから先そのロハスのその元極限っていうのは、いわゆる一元論ですよね。分けていくという、どこまでも細かく分けていくという二元論ではなくて、一つに統合していくという一元論の世界ですから、やっぱ全ては一つだってところに全部最終的に行き着いていくわけですね。で、その過程というのは、ある種の包容力と申しますが、すべてを取り込む力っていうのはすごく大事になっていくんですよ。ここがだから、その企業の運営でも、勉強でも生活でも、ものすごく大きな分かれ道なんですね。どこまでも分かれて分かれていこうと、細かくいこうと、違いを強調していこうっていう生き方と正反対のものが統合するって生き方でしょう。だから、本来はですね、細かくやって自分の専門も持ちながら、全体統合するというやり方が一番いいわけでありますけども、まあなかなかね、時代が切迫するとそうもいかないんですよけども、とにかくこう統合する力というもので今、歴史がぐぐぐぐっと動いていってますから、 これにやっぱり背を向けるとですね、なかなかそれはうまくいかないと思いますね。今から30年ぐらい前まではまだこう分裂の力が強かったと思いますが、今は逆にずっと統合の力の方が強いんでしょうね。それが人々を引きつける力になってんだろうと私は思いますね。だからまあ本当にこの先この統合の力でどこまで世の中をね混乱なく動かせるか、それはわからないわけでありますけども、やっぱりこの未来はとにかく歴史を見ないとわからないんじゃないかな、しみじみと今思っております。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、歴史を知らねば未来はわからないということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。